東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
サナダユカのマイフォーカスラジオ。この番組は大人女子真田ゆかがちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田ゆかです。今何の前振りもなく番組がスタートして、いつもはねなんか局長がはい行くよっていうのに、何もなく最初のジングルが始まったんで、えっと思いながら全然違う携帯とか見ててちょっとドキドキしながらね、まあ、そんなちょっとなんか違う、なんていうのかな、トラブルみたいな、なんかそういうのが起こっても対応できるぐらいにはね成長してるんじゃないかななんてね思ってますけどね。はい、まあもうこれを、配信するときにもう3月になってるので、きっとね皆さん花粉大丈夫ですか？私はねまだ花粉症にはなってないので、まだ皆さんの花粉症の皆さんの、ちょっと大変さはわからないんですけれどもね、いろいろね、まあ、対策していって、また気持ちのいい一日を過ごせるようにねしていただければと思います。それでは番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net、 sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田ゆかのマイフォーカスレディオ第123回目放送、虫を無視できない、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し人生の教訓にしちゃおうというコーナーでございます。さて今回ご紹介する名言は、一つ目はこちら、今日はね卒業生に送る名言を2つ紹介しようと思ってます。はい、ということで、一つ目はこちら、オーストリアの作曲家モーツァルトの名言です。夢を見るから人生は輝くね。いや今からね学校を卒業してこれから社会に出ようっていうね若者たちに向けた言葉ですよ。どうですか、夢を見て人生は輝いてますか皆さん大人になるとなんかそれがちょっと剥がれ落ちてる人と、それでもまだそれを一生懸命ノリでくっつけて頑張って頑張って、いや私はまだ剥がれ落ちてないって夢を追い求めてる人いると思うんですけれどもね。で今で自分もこうやって生きてて、その学生時代に、まあ、社会に出たらどんな人生になるのかなみたいな、最終的にいい家に住んで、まあ、いい生活してなんか何不自由なく楽しくなんていうのかな海外旅行とかもしてなんていう人生を思い、描いてたと思う自分も。だけど現実は何やってんのかなみたいななんか心が豊かならいいとかねなんか言っちゃってみんなに迷惑かけて生きている、それが人生でございますけれどもなんかだいぶなんかその人に迷惑をかけちゃいけないとかっていうプライドがいい意味でなくなってきたのかなみたいな、助けてもらいたい時にはやっぱり助けてって言えないと自分がパンクするんだなっていうのを、なんかやっぱり自分では抱えきれない 物事が起こる時もあるから、そういう時にやっぱ助けてくれる人、まあ、相談に乗ってくれる人、それをこう喋って意見をくれる人みたい なんかそういう人たちをね、やっぱりこう周りにたくさん、なんか集められたというか、周りにたくさんいるっていうのは、それはなんか幸せだなって今は思ってるんですけれど、卒業した時のその人生とは、多分思ってた人生とは多分全く真逆の人生を、過ごしている、私でございますけどね、はい、それでもまあ楽しいからいいのかなみたいな、はい、そして2つ目、理論物理学者のアインシュタインの名言です。天才とは努力する凡才のことである。うんね、こんなこともね言ってた気がするよ。ラジオ始めた時に、私は天才ではないんだなって、才能がないんだなって、でもこうやってこう続けたりとか努力をすることで、マイクの前で緊張しないで喋れるようにはなったっていうね、それだけですよやっぱりなんか続けると、慣れとやっぱりその楽しさみたいなのがやっぱ出てくるまでに、多分自分は時間かかるんだなと思って、こうした方がいいか、これ向いてんのかな、でもやっぱり人と同じようにいかないと思うけど、やっぱねスロースターターなんだなって思いますね、うん、だから本当にこう もともとその才能がある人もいるかもしれないけど、やっぱり それだけじゃなくて、まあ、そこにやっぱこう努力とか研究とか、そのことをたくさん知ろうって思う人ほど、やっぱその道のスペシャリストになるのかなってね、やっぱ思いますけれど、どうですか、なんか私いいこと言ってるよね。この間の生放送でちょっとね、いいこと言おうと思って知ったかぶった結果、ちょっとなんかバカみたいなとこが出ちゃったみたいなね、切迫じゃない切相感でね、うん、そう焦燥感をね、切相感でこう、なんかこういうね収録だったらいいんだけど、あ、生放送でやっちゃうとね、全てがもう後の祭りだからね。私何回か生放送でなんか来月もっていうのも、来週もとか言ったりとか、後で聞いてなんかこうね、私収録してる時に録音してるので、後で聞いて、うわなんか全然違うこと言ってるって思うのがあるけど、もうそれもね、もう放送してしまった後だから、もうどうすることもできないしっていうねこと結構あるんですよ。なのでね、まあ、知らないことは喋らないっていうねことをね学んだ、うん、この間の日曜日でしたけどね、はい、ということで今日は、卒業生に送る名言を2つ紹介しました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
すげえ美人、あの女が井上教授の浮気相手か。
俺の名前は鏑木俊、しがない私立探偵だ。女の拳銃の銃口がこちらを向いた。
盲目の探偵、ブラインドシャーロック。
平凡な浮気調査のはずが、いつの間にかとんでもない事件に巻き込まれてしまった。
鏑木さん、調査を続けてほしいんです。
僕は今目が見えないんですよ。
あ、盲導犬っすね。
俊には優秀なアシスタントが必要でしょ。
ねえワトソンくん。
でもワトソンって、じゃあ俺は
今日から盲目の探偵、ブラインドシャーロック。
大切なことは目に見えない。
あ、これはあの女の香りだ。
あの人と同じ匂いがする。
桜子に会ったんですか。次は目だけじゃ済みませんよ。
一つ忘れ物。
甘いローズとジャスミンの香りとともに、桜子が唇を寄せてきた。
あなたの香り嫌いじゃないわ。さようなら、ブラインドシャーロック。
あー
Closing my eyes.
盲目の探偵。
I'm lying.
ブラインド・シャーロック。
To you. I'm lying to me. You.
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは昆虫食についてフォーカスしたいと思います。この間ニュース見てたらさ、どっかのパン屋さんがね、昆虫のパウダーを使ったパンを作ったって言ってたね。でちょいちょい前からその昆虫食ってすごく言われてて、うわー、なんかやっぱ虫がそんなにね得意じゃないからね、そのなぜそんなにその昆虫食って言われてるのかなと思ってね、なんか調べてみたところね、その要はなんか環境問題に直結してるんだそうだ。で2005年現在の人口って、78億人なんだって。でそれが2050年には、100億人を超えちゃうんだって。わー、たくさん子供産むのねみんな。でたくさん子供産むのと、あときっと長生きするようになるんだねきっとね。なんかいろいろ医療が進んだりとかして、そうするとなんかタンパク質が足りなくなるんだって。今ある例えばタンパク源、豚さんとか牛さんとか、なんていうの、農作物もそうだし、大豆とか、今も大豆はもうこれ以上増えないとか言われてるよね。でそのタンパク質ってやっぱこう1日なんかその100億人だかいると、1日に必要なタンパク質って50万トンか必要なんだって。でそうするとなんか読んだからね、なんかちゃんと読んだからね、そうするとね、なんか今あるそのなんていうの、家畜とかだけだと、足りないから、もっとその家畜とかを増やさなきゃいけない。そうすると今のその草やぎ、森林伐採してそういう、農場みたいに作らなきゃいけないってなると、もうそれ以上増やすことができなくなってきたり、その環境がこう死滅してしまって、それ以外のね、なんか空気の汚染とかそういうことになりかねないから、今その世界中でその環境問題としてこの問題、食べ物の問題っていうのが今から警鐘を鳴らされてるらしいんですね。すごいね。なんか今何年、23年か。だからもう27年後のことを今からやるんだなと思って。でその昆虫食っていうのはなんかもともとなんか世界中、今でもそうだし、もともと日本も、その辺にいるからね、すぐ捕まえられるから昆虫食っていう文化だったらしいんですよね。で今55種類ぐらい昆虫が食べられてるんだって。で日本でもなんかカミキリムシの幼虫だったり、なんていうの、イナゴだったりセミが昔、普通に食べられてたんだって。で各有ね、今の中部地方とかだとその伝統がずっと受け継がれてきてて、昆虫食っていうのをずっとやってるところもあるんだって。長野です長野はザザムシっていうなんかオウムみたいなやつとナウシカのオウムみたいな目ついてないやつでしょ。であとイナゴ でしょ。でイナゴはなんか佃煮とかにしてさ、美味しいけどちょっとね私はね目をつぶったらいけるかもしれないけどちょっとね目開いてる状態では口にするのと難しいんですよね。で今だとねなんか埼玉とかでそのコオロギをなんか揚げてマーラー味にしたお菓子とか出てるんですけどなんかお酒のつまみになるぐらい美味しいって言われてて確かになんかねコオロギってちょっとエビみたいな味するんですって。わー怖いね。なんかもし将来的にねだから自分があと27年後って言ったら何歳、まだ多分生きてる気がするけどもし生きてたとしたらやっぱこうなんか人が増えると結構肉がこうで人が増えてそういうなんていうのかな知識とかが高くなってくるとなんか肉食系が増えてくるんだってそのお肉の消費が増えてくるんだってだそれを虫にこう変えていくみたいな運動だからどう虫食べれるいやそうなったらさでもなんかタンパク質ってやっぱ人にとってどうしても必要な、まあ、エネルギー源になるから取らないと栄養不足にもなってくるしいやーねー今その昆虫食っていうの見直されてるって言うけどなるべくなんかね食べなくても済むようにやっぱこう葉っぱとかねやっぱこう食べて いかなきゃいけないのかなと思うけどでも葉っぱだけだとねその栄養素が足りないからどうしてもなんかタンパク質取らなきゃいけないしみたいなだからその虫とかを食べることで自然が、保たれるから、その他の穀物、例えばお米とかそういったものも普通に取れるだけどその虫を食べないとどんどんその、まあ、農業にするために整地とかされちゃってそういう場所がなくなってくるから終わっちゃうみたいなね人が、まあ将来的にみんななんか体も AI にしてさもうオイルだけでいいんじゃないみたいなそう改造人間になっていいんじゃないかなって思う。ということで皆さん昆虫食ちょっとね今一度この環境問題のためということでね考えてみてください。私はどうしても食べたくない。以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。マイフォーカスレディオエンディングの時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは卒業生に送る名言を2つね紹介させていただきました。ゆかずフォーカスのコーナーでは昆虫食についてお話しさせていただきましたがいかがでしたでしょうか。虫ねなんか私虫と共存っていうか仲良くなれる仲良くじゃないな食べるんだからね。まあねなんかでも生きるためにはそれが普通なのかもしれないね。なんか食べてる今豚とか牛も食べてるのがうえーと思うかもしれないもんね。なんかそういうの食べない時期に生きてた人はということでね、まあ、それでもやっぱり生にはすがりたいななんて思っちゃいます。はい、番組では皆様からのコメント、メールなどをどしどしお待ちしております。 番組の最初にも紹介した、番組ページからか専用のメールアドレスまで送ってください。ツイッターへのアカウントへのフォローもお待ちしております。 ID 名はゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。ということで、それではさなだゆかのマイフォーカスレイディを第123回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手はセミに痛められた左足がうずくぜな真田由香がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。